ではいつものようにですね、聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書がサムエル記第2から列王記第1、そしてですね、新約聖書がヨハネの福音書となっています。皆さん、旧約聖書ですね、このサムエル記、そして列王記を見ていく上で、覚えておいていただきたいこととしてですね、このサムエル記第1からサムエル記第2、それはですね、サウルの時代からダビデの時代への移り変わりですね。そしてこのサムエル記第2から列王記第1、第1列王記に移るこの箇所はですね、ダビデの時代からソロモンの時代へと移るところですね。このですね、サムエル記第2の最後のところには非常に重要なことが書かれています。それはですね、エルサレム、その神殿の場所をですね、その神殿の場所が定まるですね、その場面ですね。これはですね、ダビデの一つの罪によって起こった神様のですね、裁き、そのことと関係があるわけですけども、その裁きをですね、その裁きの時にダビデがですね、神様の前に捧げ物を捧げたその場所ですね、その場所がこのエルサレムの神殿の場所となるわけですね。そしてですね、列王記第1位と入りですね、そこにソロモンが神の宮を建てます。まあ、そのソロモンの就任もですね、簡単にダビデからソロモンに変わった、まあ、そういうことではありませんね。ダビデのですね、他の息子がですね、クーデターを起こしますね。そしてそのクーデターをですね、そのクーデターをきっかけとしてですね、ソロモンがダビデによって選ばれてですね、そして王として就任する。まあ、これらの出来事を見ているとですね、もう人間的な目で見るとダビデの王国は非常に脆いです。もう問題ばかり起こってくるようなんですね。そのような中でですね、神ご自身が彼を守り導いておられる、この王国を守り導いておられるということを知ることができます。ダビデから王国を受け継いだソロモン、まあ、彼の働きは素晴らしく、王国は堅固になります。しかしソロモンの心は主から離れていきますね。まあ、非常にドラマチックな場面の続くところですので、ぜひ聖書を読んでいただければと思います。またですね、新約聖書はヨハネの福音書、まあ、7章6章7章8章9章とありますけども、これらのところはですね、またお話の中でも見てまいりたいと思います。ではですね、本日の聖書箇所、ヨハネの福音書の7章を開いてまいりたいと思います。ヨハネの福音書の7章14節から24節、新改訳聖書の2版で170ページ3版で189ページのところです。19ページですね、新改訳、189ページですね。
では司会者お願いします。
お読みします。しかし悟りの父に中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いていた。この人は聖書に学んだことがないのに、どうして若者があるのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わせた方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし、自分を使わせた方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。文章が答えた。あなたは悪霊に疲れています。誰があなたを殺そうとしているのですか。イエスは彼らに答えて言われた。私は一つの技をしました。それであなた方は皆驚いています。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。ただし、それはモーセから始まったのではなく、先祖たちからです。それであなた方は安息日にも人に割礼を施しています。もし人がモーセの律法が破られないようにと、安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかに下がると言って、なんで私に腹を立てるのですか。そばべによって人を裁かないで、正しい裁きをしなさい。
はい、ありがとうございます。では、主題聖句をですね、皆さんと一緒に見たいと思います。よろしいでしょうか。はい。上辺によって人を裁かないで、正しい裁きをしなさい。ヨハネの福音書7章24節。はい、ありがとうございます。では、このところから、正しい裁きと題しまして、御言葉を共に伝えてまいりたいと思います。皆さん、今回の箇所からですね、まずイエス様を人々がどう見ていたのかということを知ることができます。同じですね、7章の初めの方にはですね、こう書いてあります。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤに行きなさい。ちょっと飛ばしますけども、兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。この続きとしてですね、今回の聖書箇所は続いていくわけですけども、ここでですね、兄弟たちもイエス様のことを信じていなかった、この箇所からですね、いくつかのことが分かりますね。兄弟たち、イエス様のですね、兄弟たち、これをですね、中にはですね、イエス様にはですね、実際にですね、こう血を分けた兄弟いないんだということでですね、それでこれは家族のことなんだと、こういうふうに親戚のことをユダヤ人は兄弟と呼ぶんだと、こういうふうにおっしゃる方もあるんですけども、聖書ですね、そのままですね、書かれている通りにですね、見ていくときに、兄弟たちと、このイエス様の非常に親しい兄弟たちですね、そのような人たちがイエス様に対してですね、ここを去ってユダヤに行きなさいと言って、兄弟たちはイエス様と一緒にいたいと思わなかったということですね。皆さん、救い主である方ですね、救い主である方がもしあなたの兄弟ならどうでしょう。これはなんと素晴らしいことだろうと思いますね。でもその時彼らはそう思うことができませんでした。後にですね、このイエス様の兄弟であるヤコブはですね、教会を支える中心的な人物となっていきます。ですからですね、イエス様を信じるようになったということがわかるわけですけども、でもこの時彼らはですね、イエス様のことを信じていません。彼らはイエス様のことを喜ぶことができません。ですから自分たちのところを離れてほしい、ユダヤに行ってしまってほしい、ガリラヤから離れてですね、ユダヤに行ってほしい、こう思っていたわけですね。 そしてまたはっきりとイエスを信じていなかったと書いてありますね。イエス様は家族、兄弟たちからですね、このように受け入れられない存在であったということがわかります。またですね、イエス様を取り囲む人たち、まあ、群衆はどうだったんでしょう。聖書にこう書いてありますね。群衆の間にはイエスについていろいろ人話がされていた。良い人だというものもあり、違う、群衆を惑わしているのだというものもいた。イエス様はですね、良い人だという人もいます、悪いものだという人もいます。あ、そしてですね、イエス様のことを公然と口にできない雰囲気があったということですね。非常に危険な状態であった。またユダヤ人たちはどうか。まあ、ここでですね、群衆とユダヤ人とこう分けて書いてありますね。それは群衆の中にはですね、異邦人たちも含まれていたからというんですね。こういうことですけども、特にユダヤ人たち、こう律法を知る立場の者たち、彼らはですね、彼らはイエス様にですね、非常に関心を持っていました。ですからイエス様のことを探していた。しかしイエス様が語り始められたとき、ユダヤ人たちは驚いていった。この人は聖域に学んだことがないのにどうして学問があるのか。ユダヤ人たちはこのイエス様がですね、どうしてこのように学問があるのかとこう不思議に思った。イエス様についてもう一組ですね、弟子たちの証言を見ておきたいと思いますね。イエス様は弟子たちに聞かれたことがありました。人々は人の子を誰だと言っていますか。マタイの福音書にこうありますね。彼ら言った、バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエリミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロは答えて言った、あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた、バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。人々はイエス様について様々な評価を持ちました。しかしまず結論を見ておきたいと思います。イエス様はペテロが言うように生ける神の御子キリストです。私たちはこのことをですね、このことを忘れて聖書を読んではなりません。聖書を読む上でですね、このイエス様こそ神の御子キリストであるということをですね、はっきりと押さえて聖書を読んでいかなければなりません。しかしですね、神の子、神の御子とありますけども、神の子供というとき、神の子というとき、日本人の私たちが考えることと当時のユダヤ人の考えたことには大きな違いがあります。日本はですね、何でも特別なものを神にしてしまいます。何かですね、スポーツでですね、すごい技があるとですね、これは神だとかですね、ゲームでもですね、ものすごい高得点を取るとこれは神だとかですね、何でも神様にしてしまいます。しかしユダヤ人にとってはそうではありません。ユダヤ人は唯一絶対の神様を信じています。聖書にはこう書かれています。はじめに神が天と地を創造した、創世記一章一節。この分厚い聖書の一番初めに何が書かれているか、はじめに神が天と地を創造した、この言葉から聖書は始まります。そしてあなたはあなたの神、主の御名を乱れに唱えてはならない、主は御名を乱れに唱える者を罰せずには置かない、神の御名を乱れに唱えてはならない、いい加減に神様の名を扱ってはならない、
だからですね、あれは神だなどそのように使ってはいけないわけです。そしてですね、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である、あなたに私の他に他の神々があってはならない。本当の神様以外のものを神としてはならない。まあ日本はですね、神社に行くと何かですね、狐や動物がですね、さまざまな動物、そういうものが神とされていたり、また鏡とかですね、剣、そういう宝物が神とされていたり、空想の動物が神とされていたり、また時には人間が、大阪でですね、大きなお祭りがありますね、天神祭り。何を祭っていますか、菅原道真ですね、人を神としてしまう。それが日本の文化、また日本の宗教ですね。しかしそのようなものを神としてはならない。私たちが信じているのは、はじめに神が天と地を創造した、この世界、この天と地のすべて、これらを作られた神様です。唯一の神様。皆さん、この宇宙、この世界一つしかありません。そうであるならば、この世界を救われた方も一人しかおられません。この唯一の神様以外の神様はないんです。あれも神様、これも神様というなら、どちらかが偽物です。私たちはこの唯一の神様を信じています。それ以外に何かではありません。そしてこの神様は父子御霊の神様として存在しておられるんです。まあ、初めに神がと書いてありますけども、ですからですね、この初めに神がと書かれている神はですね、ヘブル語ではエロヒム、ベレシッバラエロヒムとこう書いてあるんですけども、ヘブル語でですね、初めに神が創造した、まあ、天と地をとその後続くわけですけども、この神はエルという言葉、神という意味のですね、エルという言葉の複数形であるエロヒムという言葉が用いられているんですね。複数形としてですね、そこに神様はもう初めから存在しておられる、父子御霊の神様として存在しておられるということですね。まあお話がそれましたが、この神様を信じている、唯一絶対の神様を信じているユダヤ人はこう言います。イエス様に聞きます。ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り、私はそれですと言われた。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか、私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言った。皆さん分かりますね。イエス様は神の子ですかと聞かれて、そうだと言われました。するとユダヤ人たちはですね、これでもまだ証人が必要でしょうか、つまりこのことこそが冒涜でありですね、死に値する罪だとユダヤ人たちはそう断定したわけですね。イエス様が神の子と宣言された、これは大変なことであったんです。しかしイエス様は確かに神の御子でした。イエス様をそばで見ていたペテロが言うだけではありません。イエス様がなさったことを通して、さまざまな人が証言します。また神ご自身がですね、天からこれは私の愛する子と言われましたね。イエス様は神の御子でした。ペテロにとって、ペテロはあなたこそ生ける神の御子、キリストですと言いました。それだけではありません。信じる私たちにとって、イエス様は神の御子、キリストです。そしてこのイエス様は言われます。そこでイエスは彼に答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わせた方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。自分から語るものは自分の栄光を求めます。しかし
自分を使わせた方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。イエス様が語られた言葉、それはイエス様から出たものではありません。イエス様を使わした方、使わされた方、すなわち天の父なる神様から出た言葉であるとイエス様は言われます。イエス様がなされたこと、それはすべてですね、イエス様からではなく父なる神様から出たことでした。ところが父なる神様から出たことをなしておられるイエス様について群衆は言います。悪霊に疲れています。つまり父なる神様を、また聖霊様を彼らは悪霊だと言ったということですね。しかしイエス様がなさったことは父なる神様から出たことでした。イエス様は言われます。子は父がしておられることを見て行う以外には自分からも何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。またヨハネの福音書14章では言われます。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。そしてヨハネの福音書8章ではこう言われます。あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きません。しかしもし私が裁くならその裁きは正しいのです。なぜなら私一人ではなく私と私を使わせた方とが裁くのだからです。ここでですね、この裁きという言葉ですね、この最後の御言葉8章のところに出てきますけれども、正しい裁きをしなさいとイエス様は言われました。正しい裁きをしなさいと言われた方は何と言われますか。あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きませんとこうおっしゃっておりますね。イエス様は誰をも裁かないと言われます。もちろんイエス様のなさる裁きはですね、これは父なる神様からのものであり正しいわけですけども、しかしイエス様は裁かないと言われます。むしろイエス様はどうされましたか。ご自分を十字架につけて殺してしまおうとした者たち、その者たちを前にしてこの十字架に苦しみながら血を流しながら、父よ彼らをお許しくださいと言ってくださいましたね。皆さん、あなたを誰かがひどい目に遭わせた時、あなたの友達が、あなたの兄弟が、またあなたの家族が、周りの人があなたをひどい目に遭わせた時、あなたの心の中にですね、仕返しをしてやりたいという思いが湧いてこないでしょうか。いや、こんな奴はひどい目に遭ったらいいのだとそう思わないでしょうか。私もですね、そのように思いですね、また神様にそのように祈る時もありますね。神様、私はあの人にひどい目に遭わされましたとですね、こういう祈りをですね、昔はよくですね、神様の前に捧げました。しかしその中でですね、神様、私の心を導いてくださいましたね。イエス様は自分を苦しめる者、いや自分を殺そうとしている者に対して、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないですとこう言ってくださいました。そこに本当の許しがありましたね。これがイエス様のなさった裁きでした。イエス様はこのように語っておられる。しかしですね、群衆はこのイエス様を認めることができませんでした。今言いましたように、群衆はイエス様を殺そうとしました。御言葉はこう続きますね。イエスは彼らに答えて言われた。私は一つの技をしました。それであなた方は皆驚いています。 イエス様の語られた言葉、イエス様がなさった御業、そのことにみんなが驚いていました。驚嘆した、驚いた、書いてありますね。ユダヤ人たちはイエス様が語られた言葉に驚きました。なさった御業に驚きました。こんなことがかつてあっただろうか、そのように驚きました。でもイエス様のなさったことに彼らは腹を立てました。そしてイエス様のなさったことを受け入れることができませんでした。イエス様は上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいとこう言っておられます。イエス様の教え、イエス様の御業、そのことの本当の意味を知ることができなくて、群衆は人としてのイエス様しか見ることができなかったんですね。聖書の中でですね、たくさんの手紙を書いた人、パウロという人が出てきますね。このパウロ、使徒パウロは自分についてこう言っているところがあります。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマニエルの下で私たちの先祖の一歩について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。まあ、ガマリエルというのは非常に有名なですね、立法学者だったんですね。当時そのガマリエルのところでパウロという人は学んだ、立法について厳格に学んだ。まあですね、これは例えばですね、有名な大学に入ってですね、そこでそこを卒業したというふうなですね、こういうことですね。しかしそれに対してイエス様はそのような教育を受けておられなかったんです。このイエス様についてイザヤはこのように予言しています。旧約聖書の中にこうあります。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御霊では誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼に私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほどに蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちに病を、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神にされ、苦しめられたのだと。イザヤはイエス様についてこう表現しますね。イエス様には見とれるような姿はなかった。まあですね、テレビを見ているとですね、まあ、スタイルのいい、まあ、格好のいいですね、俳優が出てきてですね、まあまあ、歌手などが出てくるとですね、まあ、みんながこう見とれてですね、キャーキャーこう騒いでる、まあ、そういう場面がもうたくさんありますけど、でもイエス様はそういう方ではなかったということですね。人々が見とれるようなものはなかった、輝きがなかった、人々が慕うような見栄えはなかった。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされと、こうありますね。今皆さん、私たちの前に本当にイエス様が立たれたとして、いや、私たちが2000年前にイエス様がおられたその場所に立ったとして、私たちの目からイエス様はどのような方として映るんでしょうか。イエス様が現れて神の国を語られたとき、私たちはどうするでしょうか。この予言はイザヤ書の予言です。イエス様についての予言です。でもイザヤ自身がどんな人だったか見てみたいと思います。イザヤ書20章の2から4節、こう書いてあります。その時主はアモスの子イザヤによって語られた。こうである。行って、あなたの腰の荒布を解き、あなたの足の履物を脱げ。それで彼はそのようにし、裸になり裸足で歩いた。その時主は仰せられた。私のしもべイザヤが3年間エジプトと苦主に対する印として、また前兆として裸になり裸足で歩いたように、アッシリアの王はエジプトの虜と苦主の捕囚の民を若い者も年寄りも裸にし、裸足にし、尻をまくり、エジプトの隠し所をむき出しにして連れていく。何と書いてありますか。私のしもべイザヤが3年間エジプト特殊に対する印として、また前兆として裸になり裸足で歩いたと書いてあります。 皆さんもしねこのイザヤがねここにいたら頭がおかしいと思いませんか。もしねこの町をですねイザヤが歩いていたらこいつは絶対おかしいやつだと思いませんか。でも主はこのイザヤを通して予言されたんです。そしてこのイザヤがしたことはですねこの予言だけではありません。先ほどの予言もそうですね、イエス様についてのたくさんの予言をイザヤは残していますね。このことにさえしたかった従順の家であるかと思いますね。イザヤは本当に従順に神様に従った。そして神様はそのイザヤを通してたくさんの御言葉を語られましたね。でもイザヤは私たちの前に立った時に到底受け入れがたい人だったと思いますね。パウロはこう言います。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思います。皆さん、私たちは自分の計りで神様のなさること、神様のご計画を計ることはできません。これ最近の手紙3章13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださっているのであなた方もそうしなさい。このことは他の人から受けた罪、まあ、ひどい目にあったとかそういうことだけについてですね、私たちは受け止めるかもしれません。でもイザヤが目の前を歩いてたらですね、不満を抱きませんか。こいつちゃんと服を着とけよ。私たちはもちろんですね、聖書を通してですね、正しい人生の規範、正しい在り方、そういうことをしっかりと捉えておく必要があります。しかし同時にですね、神様が何をしようとされるのかということをですね、よく見ていなければなりません。今ですね、以前お話しした死人が蘇る、このですね本を書かれた和島先生がですね、日本におられますね、来ておられます。金土日とですね、東大阪、そしてその後東京に行かれるんですかね。そしてまたですね、来週の金土日は今度神戸でですねお話をされるようですね。彼を通して神様がなされたこともですね、まあ、到底理解しがたいことと言えるかもしれません。でも私たちは柔らかい心を持ってですね、全てのことを見ていかなければならないと思います。そしてこのようなことが日本にも起こります。なぜならアフリカでその御業を成しておられる方も、そして今ここにおられる方も同じ人だからです。主が日本でどんなことを始められるのか分かりません。ガジマ先生の教会で死人が蘇ったその時ですね、中にはですね、その蘇った自分の娘や子供をですね、怖くて連れて帰ることができない親もいる、そのように本に書いてありましたけれども、神様が御業を始められたら、私たちはですね、神様が素晴らしいことをなしてくださるようにとこう祈ります。でも本当に神様が御業を始められたとき、私たちはそのことを受け入れることができるでしょうか。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださっているように互いに許し合いなさい。 これらの御言葉は私たちの道徳であるというふうにも思えます。捉えることができます。でも私たちがこのような心を持っていなければ、神様がなさること、そのことを受け止めることができないかもしれないんですね。私たちの基準で神の御業を判断することはできません。私たちは神のなしてくださる大切なものを見落としてしまうかもしれないんです。イエス様は言われました。ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで子が誰であるかは父の他には知るものがありません。また父が誰であるかはこと、子が父を知らせようと心に定めた人たちの他は誰も知るものがありません。皆さん、イエス様の時にこのイエス様がなさること、そのことを通してですね、本当にイエス様を受けることができたのは賢いものではありませんでした。知恵のあるものではありませんでした。お産後たちとありますけれども、本当に知恵のないもの、知識のないものたちをですね、その者たちを神様は選ばれました。そうでなければこの変化をですね、受け止めることができなかった。私たちはですね、人の考え、人の目で見ることをやめましょう。主が何をしておられるのか、そのことに期待して、本当にこの日本でですね、そのことを見せていただきたいと思います。そのために私たちの霊の目が開かれるように、どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るために知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。人の知恵ではありません。神の知恵、神の霊によって私たちの目が開かれて、そして神様がなされることがどんな素晴らしいことなのかを知ることができるように、聖徒の受け継ぐものがどんな素晴らしいものか知ることができるように、信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるか、私たちはこのことを見せていただきたいと思いますね。皆さん、このことを期待して主に共に祈ってまいりましょう。お祈りいたしましょう。またいつもの課題もお願いください。ハレルヤ、お父様、日本にも素晴らしい聖霊の御業が起こってくることを期待します。天のお父様、あなたは話してくださいます。でも主はその変化を私たちが受け止めることができるように助けてください。私たちが互いを裁くのではなく、許し合い受け合うことができるように助けてください。されてまいているものを通して主が働かれたように、どうしよう、教会の中においてそのような気持ちを受け入れることができるように、許すことができるように、許し合い愛し合い支え合うことができるように、使い合うことができるように、私たちを整えもしてください。 田中姉妹を読んでください。
愛する天の御様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたは十字架にかかり、私たちの全ての罪を負って死に、神様との和解を私に与えてくださったことを感謝いたします。そのことによって私たちの罪は本当に許されていることをありがとうございます。だから私たちが本当に、家の人々を自分の思いで裁くことがないように、どうぞあなたがさせてください。私たちはあなたの許しの中にありますから、ありがとうございます。そしてあなたが私たちを許してくださったように、あの人々をも許していくことができるように、どうぞさせてください。また本当に、私たちはあなたから素晴らしいものをいただいていますけれども、そのことがはっきり分かるように、どうぞ胸を開いてくださり、一人一人が本当に心からあなたを愛し、あなたに仕える喜びを知ることができますように助けてください。主よ、あなたの皆を褒めたたえます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。